刻は11時40分になりました。レインボータウン FM PDC のジャズ・ザ・ドッツ、パーソナリティはパブリック・ドッツ&カンパニー代表の伊藤です。この番組はパブリックを再定義するをテーマに、新しいパブリックを生み出すエネルギーやアイデアを持った人や企業を紹介していく番組です。というわけで、今日は、スタジオからまた僕がちょっと今日一人で、お届けをしようかなと思うんですけど、まあもう昨日一昨日ぐらいから報道も出てますけど、まあ、今日は 3.11 3月11日ということで、まあちょっと今日の番組は、9年前の東日本大震災を、ちょっと振り返る番組にしたいなって思ってます。で、ちょっと事前にFacebook とかでも、まあ、もしこれ YouTube ライブでも、お届けしているので、感想とかもしあったら書いてくださいねっていうことは、ちょっと伝えているので、まあ、Twitter 含めてもしあったらちょっと、書いていただきたいなと思います、まあ、あの日みんながどういう何してたかとかね、で震災が起きたのが2時14時46分ということで、僕はあの時実は横浜のまだ市議会議員をやっていて、ちょうど地方議会って、この時期は、全国どこも、予算の審査をやってるんですよね。で僕はあの時、教育委員会の、まあ、審査をやってたんですけど、まあすごい揺れで、なんだろうな、ね、あの時皆さんどこで何やってたんでしょうね、このリスナーね、皆さん多分それぞれあの時ここにいたなとか、こんなことやってたなって思い出すものがあると思うんですけど、僕なんかあの日のあの時間をちょっとこう思い出した時に、あ、人ってパッと行動できないんだなっていうのがまず一個すごい印象に残ってる。でどういうことかというと、議会なので、審議してるわけですよ。地方議会のそういう委員会の審議って大体、まあ、横浜の場合は議員が12人いて、で横浜市の職員が、20人ぐらいかないて、まあ、大体30人か40人ぐらいが一つの部屋に入って、その次の年度の新しい予算の審議議論をしてるんですけど、ぐわーっと揺れた瞬間にその場にいた議員ですよ、議員も含めてね、みんなでかいと思うんだけど顔を見合わせるんですよ。でまあなんかこの揺れは落ち着くのかなっていう、なんて言うんでしょう、一瞬の間、一瞬でも結構あった気がするんだよな。でその時委員長がやばいってすごいでかい声で叫んで、ドア開けろって言って、まあ、だから、大きな地震の時のイロハですよね、ドアが閉じちゃってると開かなくなるって、だからそこはまあ院長がすごいでかい声出してドア開けろって言って、窓開けろって言って、 ですぐもうその時は院長の判断でもう委員会閉鎖ってなったんだけど、あの間わずか1分か2分だけど、あ、人ってなんかやっぱり一瞬このなんて言うんだろう、この大きな揺れも含めてなんとか落ち着くんじゃないかとか、なんとかなるんじゃないかって一瞬思っちゃうんでしょうね。なんかそれがねすごい印象的です、なんか僕は個人的には。で、あ、ちょっとその後僕自身がだからあの時何感じたかって、結構その後生きていく上でもなんかすごく一個僕にとっては原体験になってるので、まあ今日ちょっとその辺の話もしたいなと思うんですけど、その前に今日ちょっと早速、1曲お届けしたいなと思ってます。で、この曲は、波平愛子さんというアーティストの、トゥワイライトという曲なんですけど、この曲は、東日本大震災をきっかけに、まあ、波平さんが書いた、曲で、大きな悲しみとか別れを経験した人に、どういう言葉をかけたらいいのかっていうのを、まあ、波平さん自身が、まあ、悩みながら、長い時間をかけて、作られた、曲です。で、まあ、波平さんによると、まあ、共に忘れず、まあ、生きていきましょうというメッセージを、まあ、込めて、作った曲ですということです。で、僕と波平さんの出会いは実はすっごい偶然で、去年の夏ぐらいだったかな、ちょうどこの番組が始まったぐらいの時だったんですけど、 僕がたまたま、あるプロジェクトでご一緒していた方たちと、まあ、仕事が一旦区切りが一区切りしたので、まあ、打ち上げで恵比寿の焼肉屋さんに行ったんですよ、打ち上げで。まあね、そしたらその時に働いてらっしゃったのがあの波平さんで、一緒にいた打ち上げのメンバーの人が波平さんに声かけて、あのお肉おいしいねっていうところから、で何やってんのって話から、いやアーティストなんですって話 でその時に実はこの今日これからおかけするトゥワイライトの話は聞いてたんですけど、まあ、よくよくその時にうちのこの番組の放送回をこうその先見てた時に、あちょうど3月11日にあの放送回があるなっていうのが分かってたので、あのその夏にかけずに実はちょっと今日のこの日まであの待っていた、温めていた、曲です。それではお聴きください。波平愛子さんで、トゥワイライト。いかがだったでしょうか。現在は新しいアルバム、プレーンの、リリースツアー中です。で、iTunes とか Spotify でも配信されているので、まあ、ぜひそちらもチェックしてみて、ください。まあなんかそうだな。僕なんかちょっと今日泣くつもりはなかったんだけど、いや本当あの時すごい辛くって、いやそれはね、あの被災地の人の辛さに比べると全然大したことじゃないんだけど、僕あの時地方議員をやっていて、まあ地方議員って、まあ、世の中のためにやりたいと思って仕事してたわけで、まあ僕は今でも地方議員の価値は感じてるんだけど、まあ肌と気づくんですよね。ああいう本当に厳しい場面が来た時に、少なくとも地方議員がやれることってあんまりなかった。で、あんまりこれ知られてないけど、まあ、あの僕たちは大人になるまでの間にあんまり政治とか行政のことを習わないまま、僕だけじゃなくてみんなが大人になっちゃってるんで、まあ、今回の、まあ、コロナウイルスもそうなんだけど、本当に難しい局面になった時に世の中をちゃんと回す人たちは誰なのかっていうのが意外に知られてない。で、まあ、国の話で言うと、やっぱ政権を取っている今で言うと自民党、あの時だったら民主党で、地方政治だと、まあ、まさに僕たちが生きている現場ですよね。現場を回すのはやっぱり市長なんですよね。で、その市長の号令一下で公務員が動いていく。国だったら内閣総理大臣の号令一下で、まあ、中央省庁の人たちが動いていくっていうのが日本の仕組みになってる。だからまあ、あの時はたと、ああ地方議員ってこの場面になっちゃうとやれることって本当ないなっていうのが、僕が結構なんかすごく まあ、打ちひしがれたじゃないんだけど、すごく辛かったのをちょっと今思い出しました。で、普段から Facebook とか Twitter でなんか市民のためになることと思っていろいろ情報発信してたけど、あの場面になると情報発信できることが本当になくって、情報は全部市役所に集まってくるし、議員がその時に知れる情報ってないし、なんかその瞬間なんか情報が止まっちゃった瞬間に、あ、なんか自分がじゃあこういう非常事態じゃない時に発信してたことって何だったんだろうなっていうのは、すごく個人としてはなんかこう受け止められなかったのがあって、で一方で被災地はほらすごい大変な状況になってたじゃないですか。いや、それはすごいしんどかったですよね。で、その中でね、僕がだからやったことってのは、当時区役所に差し入れを持ってくっていうね、まあ区長以下、そこでね、地域のために一生懸命頑張ってたから、まあその区役所に僕はなんか差し入れ持ってって、手伝いで頑張ってる人たちに頑張ってくださいねってやれることと、あと自分の地元に戻って、まあ、地元の人たちと一緒に、まあ、交通整理やったりやれるぐらいしかないなっていうのが、まあ、僕が3.11 の時になんかこうちょっとこう自分事としてはちょっとなんかこう受け止められなかったっていうかな、なんかそんなことがありました。でね、ちょっとまあ自分の議員だった時の話になっちゃうんだけど、あれが 3.11 が今度落ち着いたと、落ち着いたというか被災地は全然落ち着いてないんだけど、この首都圏で、まあ、一番大きな話題になったのは、まあ、やっぱり福島第一原発がね、ああいうことになっちゃったから、当然放射能がこの首都圏にも降り注いでいたと。で、除染の問題とか、ね、放射能が学校の校庭とか、まあ、幼稚園保育園とか、まあ、いろんなところに、公園とかね、いろんなところにそういう放射能を含んだ、スポットができちゃった時に、いや、それはなんかそこで暮らしてる人たちからするとこれなんとかしてくれっていう声が、まあ、出た。で、この問題はまだ全然決着はついていなくって、除染した土って僕がいた横浜でもまだあるところに土としてなんかこう袋に入って、土のうに入ってまだ置いたままの状態で、これどうするんだっていうのはまだ形、決着はついてないんですけどね。まあ、あの時に議員の立場だとなんとかしろっていう声がバーッと来るわけですよ、議員のところには。で、まあ、行政も行政でどうしなきゃってこう動くわけなんだけど、ね、あの時になんか、まあ、これ今だから言えるんだけど、思ったのは、いや、人って勝手だなと思ったんだよね、実は。いや、だって東京でこの首都圏で僕たちが当たり前に使ってるこういう電気とかって、じゃあどっから来てるのっていうと、それはやっぱり、まあ、福島第一原発だけじゃないんだけど、まあ、いろんなところで発電された、まあ、基本的にはその、ね、今の電源のポートフォリオを見れば、まあ、一定の割で原発で発電された電気が、まあ、この首都圏に供給されていて、で、まあ、その電気を使って僕たちは冷蔵庫を冷やしたりとか、まあ、夏になればエアコンがついたりとか、まあ、冬だったら暖房つけたりとか、僕たちはそれを享受していたはずなのに、いや、少なくともの 3.11 で福島原発がああなった時に、首都圏以上に不安と戦ってたのは、まあ、福島をはじめとする東北地方の人のはずだったわけで、なんかな、そこをなんかすごいすっ飛ばして、この汚染した土なんとかするのが行政だろうってこうわわわわやってたところは、僕はなんか結構すごいしんどかったんですよね、あの時議員の立場で。わかるんだけどね、わかるんだけど、子供たちのこと思えばそのわかるんだけど、いや、なんかもっと苦しんでる人たちが、福島にいるのになっていうのはすごい辛かったですね。なんかはい、被災地の人 たちの苦しさ思えばね、大した苦しみじゃなかったんだけど、本当に苦しくって、なんかそれは、まあ、3.11 に限らず災害が起きた時って弱い人のところに死を寄せが必ず行っちゃうから、なんかそれは忘れちゃいけないよなっていうのは、まあ、この日が来ると僕は毎年やっぱり思い出しますね。でこれはね、多分 3.11 だけじゃなくって、まあ、神戸の大震災、まあ、もうそうだし、まあ、もっと古く言うとなんか第二次世界大戦とかね、なんか床田で、まあ、死んでった亡くなってた人とか、そういう家族を抱えている人たちとかね、時間が経っていくとそういうのってどうしても忘れがちになるんだけど、まあやっぱり忘れちゃいけないなっていうのは、なんか本当にすごい心から思います。まあなんか今日はね、僕あんまり泣くこともないし、本当はこういう場面で泣いちゃいけないんだろうけど、なんでだろうね、ちょっと感極まってしまいました。でもまあやっぱり人間って恵まれてる時はなかなか大変なことって想定できないし、今のコロナもまあやっぱりなんか必要以上な恐れによって社会不安がどんどん増大してるのを見た時に、まあやっぱりなんかやっぱ最後生きてく時っていうのはみんなが手を携えてやっぱ生きていかなきゃいけないわけだから、なんかそういう意味で言うと自分の生活を守るのはもちろん大事なんだけど、その守れる範囲の中でなんか一歩二歩その社会ので社会のためにって言っちゃうとちょっと遠くなっちゃうんだけど、なんか自分が思い浮かべる家族じゃない人たちのために何ができるかっていうのをなんかこうみんなが考えて行動できるようになると、まあ今のコロナの騒動とかもなんか誰かを悪者とかにするんじゃなくって、今のこの難しい場面をどうやってみんなで乗り越えていって、まあもう一回社会を正しい状況に戻そうかっていうことが、まあみんなで考えられるのかなってちょっと思いました。いや僕本当良かったの、その波平さんに会わなかったら多分この曲もかけれなかったし、なんか番組でこうやって思い出すこともね、番組はこれをもしかしたら今日こういう風に取り上げようってもしかしたら思わなかったかもしれないし、なんか本当にいいきっかけをいただきました。それで個人的にはね、あれなんですよ、今日これ話そうと思ってたんだけど、福島フィフティっていう映画がもうロードショーになってるのかな、これはねちょっとぜひ見に行きたいなと思ってます。福島第一原発が、まああなっちゃった時の50人あの原発を守ったあの中で守った50人にフォーカスをした、まあ、映画で、まあ、これはねぜひ見たいなというふうに個人的には、思っております。まあ、というわけで、あっという間に、20分が経ってしまいました。来週のこの時間はですね、ブロックチェーンの第一人者に、お越しいただいて、社会がデジタル化するってどういうことっていうこと、そんなお話を、お伺いしたいと、思います。それでは、新型コロナもありますけど、みんなで楽しく、社会を、アップデートしていきましょう。来週もこの時間にまたお会いしたいと思います。お相手は公共を再定義する PDC の伊藤博隆でした。また来週。